兵庫ラジオカレッジ7月15日放送分、減災復興学についてです。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句、豊穣の色を秘めたる青高菜。豊穣の色を秘めたる青高菜、坂口真理子。ぐんぐん背丈が伸びた田んぼは、一面稲の葉が風になびいて海のように波打ちます。豊かな秋の実りが鮮やかに想像できるほど、生命の力強さが感じられますね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、兵庫県立大学大学院教授の長野康之さんで、減災復興学についてをお届けします。今朝の講座は、障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは、講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科、長野康之です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日お話しするテーマは、減災復興学についてです。少し聞き慣れない学問だとお感じになると思いますけれども、ご紹介してまいりたいと思います。本日お話しする内容のポイントは、次の4点です。1点目は、私自身、構造設計実務者として、耐震、制震、免震構造の建物をどのように考え、建築構造物の構造設計を実践してきたのか、そういう建物の設計者という視点からお話ししてみたいと思います。2点目は、私自身、建物を設計するにあたり、シミュレーションというものを大切にし、実行してきました。そのシミュレーション学というものを、兵庫県立大学は2011年から実践してきてございますので、そのシミュレーションの考え方、技法を活用して、社会の諸問題の解決に貢献する学問体系であるということ、こちらを説明してみたいと思います。3点目は、減災復興学とは、ここ大事なポイントですけれども、災害前、被災、復興、復旧、これらをですね、一体的に捉える。そういう学問体系であるということです。今までの学問はですね、どちらかというと災害前のことは災害前だけで防災であるとか、減災であるとか、で、復旧の学問であるとか、復興、そういうふうに縦割りで個別に捉われてきてまいりましたけれども、大切なポイントはこれらを一体的に捉えているということです。4点目は、これからの街づくり提言において、減災復興学の視点を持ち、街づくりに生かす。こういう点についてお話ししますので、皆様も一緒に考えていただければと思っております。では、これから本題に入ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先ほど建物を設計する際には、耐震、制震、免震という3つの方式があるとお話ししましたが、聞いたことのない方式もあったかもしれません。日本国内に存在する、そうですね、まあほとんど、もう90何パーセント以上の建物は耐震建築です。耐震建築とは、振動に耐える。つまり地震が来た時には、地震の揺れに耐えるという構造です。地震国、日本ではもうこの耐震構造が 非常に発達してございます。で、私自身設計してきた建物で、阪神淡路大震災の時に、倒壊しました拝殿という、まあ、ある神社のですね、復興計画を担当しましたので、そちらの考え方についてご紹介してみたいと思います。時代を超えて生き残った伝統建築をさらに長生きさせる技術とタイトルを打ちまして、こちらの神社の拝殿。拝殿というのは本殿の前で、拝むところですね。こちら、普通はですね、木造で、木でですね、この建物を作られるんですけれども、その木の柱を、基壇と言いまして、基礎の部分にトンと置きまして建てられているというのが従来の、作り方でございます。そうすると地震が来るとぐらぐら揺れるものですから、大きな地震の場合には倒壊に至ってしまう。まあ、実際倒壊してしまったという現実が阪神淡路大震災でございました。では、その時ですね、その後、神社の宮司からですね、いや、二度とこんなことは起こってほしくない。これは復興のシンボルにしたい。ぜひ、耐震神社を作ってほしい。そういう申し出を受けました。ということで、じゃあどうすればいいのかということを、当時の上司とも一生懸命考えたわけですね。そうすると、そもそも、まず、木造というのは、あまり強くございませんので、柱をですね、交換、鉄のパイプの中に、非常に高強度なコンクリートを充填して、強い柱にしよう。しかも、それを基礎と緊結して、丈夫な構造にしようというのを、一番の計画に挙げました。どうせなら、世界最高強度のコンクリートを充填しようと。ということで、当時ですね、世界最高強度ベスト10のような、ランキング表を作ったりもしました。確か私の記憶ではアメリカのシアーズタワーというのが非常に超高層の建物ですね、非常に強高強度だったんですけども、それを超える160ニュートンパースクエアミリという、まあ、通常の建物ですと大体それが24とか21とかいう強度で作られるんですけども、それの5倍以上も持つようなコンクリートの強度で実現しました。で、それで、耐震神社を作り上げました。今、それは現存して、出来上がってございます。ではですね、その出来上がった建物がどう耐震性を満足しているのか、どのように検証したらいいと思いますか？地震が来るのを待ちますか？待てないですね。そこで活躍するのはシミュレーションです。つまり、モデル化と言いまして、建物の、揺れの特性を表すようなモデルに置き換えて、この時は質点形モデルと言いまして、屋根を一つの質量に置き換えて、柱のすべての横方向の硬さをバネに置き換えて、それが地震が来たらどう揺れるのかというのをコンピューターのシミュレーションで再現したわけです。では、阪神淡路大震災の揺れ、そこの神社では観測されてませんでした。どうやってその揺れをそこにインプットしてみましょう。幸いですね、少し離れたところではあるんですけれども、神戸大学で観測された地震の波がありました。しかしその神社と神戸大学の位置は違います。ということで、神戸大学の波を基板と言いまして、地板の非常に硬い部分まで戻して、これ解析、逆解析というんですけども、戻して、でそれがその神社の足元でも同じ揺れだというふうに仮定をして、表層地盤の増幅特性を鑑みて地震動を作り上げました。ということで、まあ、想定ですね、こうだったんだろうというものを作り上げてシミュレーションで再現した、そういう解析をして、1997年のステッサ97という国際会議で発表しました。で、2番目とですね、精神構造というふうに、移ってみたいと思います。これは耐震構造よりグレードが高いです。地震の時の揺れを制御すると書きます。精神の精は。つまり、地震の時にですね、耐震構造というのは、あるところが潰れて、通常は針の端部というところが、わざと壊れて、地震のエネルギーを吸収するという仕組みになっているんですけれども、精神構造はわざと弱いところを作っておいて、一般的にはブレースと言いまして、日本語で言うと筋交いのようなものですかね。 それを弱く設計しておいて、そこが、くしゃくしゃくしゃと潰れることによってエネルギーを吸収する、そういう、仕組みの、構造物でございます。で、そういう建物を、私自身、設計したものが、大阪のですね、テーマパークに当時一番近いオフィシャルホテルで適用したりしました。でその時にもう少し、メモリアルなものは世界初のですねアルミと亜鉛の合金ダンパーというものを、他社さんと一緒に開発したものを導入した記憶があります。で先ほどの例えが少し分かりにくい方のために自動車の事故で少し例えてみましょう。自動車がですね、事故でガンとぶつかってしまうとどのようになりますか？フロント部分がクシャクシャクシャっと潰れますね。で、人を守るためにエアバッグがパーンと開く。最初の部分のフロント部分がクシャクシャクシャっと潰れる部分に着目してください。つまり、中の人を守るために、衝突のエネルギーを壊れることによって、フロント部分が壊れることによって音であるとかその振動のエネルギーに置き換えて中の人を守る、そういう仕組みなんですね。ですから建物も守るべきところは守って壊れるべきところは壊す、そういう明確な思想で作る、それが精神構造です。最後に免震構造のお話をしてみたいと思います。免震構造というのは地震の揺れを免じると書きます。では皆さんに問いです。地震の時に建物はなぜ揺れるんですか？比較してほしいのが台風の時ですね。つまり台風の時はこれ建物ガタガタ揺れたりするんですけど、実際に建物の壁に風が当たるんですね。で、風が建物を揺らします。ですけど地震の時にそれぞれの建物の横に地震の神様が立ってですね、どんどんどんどん押してますか？違いますね。つまり地震の時に揺れてるのは地面なんです。建物じゃないんです。地面なんですね。で、地面の揺れのことを地震動と言いますが、地面と建物がひっついているので、緊結されているので、地面が揺れると建物も揺れる。そういうことなんですね。ということはですよ、地震が起こるのはもうこれ避けられない自然現象です。ですけど、地面と建物を絶縁、つまり切り離すことに成功したらどうなりますか？地面だけが揺れて、建物はほとんど揺れませんね。それを実現したのが免震構造です。ただ、地球上には重力がありますから、建物は地面とひっついてしまいます。そこで、基礎の部分と建物の間に横方向には非常に柔らかい、免震装置というものを入れて、地面はガタガタと揺れるんですけども、その揺れは上には伝わりにくい免震構造というものが出来上がったわけです。ところがこの建物って世の中にそんなに普及してないんですよ。なぜでしょう？今の説明聞いてて分かったと思いますが、普通の建物を建てるよりも免震装置というものが余分にかかります。またその分深く掘らないといけません。ということはどうなるかというと、コストアップになります。つまり、地震の時にしか性能を発揮しないようなものに対して、それだけのプラスの増加のですね、コストを払いますかということになるわけですね。ところが、いや、払いますというような建物を実はたくさん最近では増えてきています。一つは、防災拠点となるような市役所であるとか、その地震の後にでもすぐに機能を発揮しないといけないような病院であるとか、手術もし続けないといけませんね。そういう建物には免震構造がわっと広がっていってますし、大きな地震で実は阪神淡路大震災の時にも2棟において免震のその性能の良さがすごく明るみになりました。ですからその後ですね、実は免震建物でわっと世の中的には増えていったんですね。で最近またそんなに増えていってはございませんが、性能がいいです。でそういう意味ではマンションのような建物でも、そういうグレード感を売りにしているようなものに対しては免震構造です。この建物は揺れに対しても家具とかは転倒しませんというような広告を皆さん発見することもあるかもしれませんね。そういう建物もですね、私自身設計したりしてきました。これらですね、世の中の建物を地震の揺れから守ると というものに対しては大きく3つのものがあります。で、シミュレーションというのは、その途中途中で、揺れを検証するときに私の分野で言うと、使うことができます。また単にその建物の揺れだけではなくって、昨今ですと、皆さんどういう場所におられるかですけど、私このラジオのスタジオに今いるんですけれども、上を見上げると天井というのがあります。この天井ってどういうふうにここに設置されているか皆さんご存知でしょうか。あまり考えたことがないかもしれませんね。これって実はその上の階から吊ってるんですね。で、引っ掛けてるだけなんです。ということは地震の時に揺れると、この引っ掛かってる部分がパーンと外れると落ちてくるんですね。実際そういう事故も起こっています。そうならないような耐震の天井を開発したり、揺れの実験をしたり、シミュレーションというものがまたここで活躍したりするわけですね。あと私が取り組んできたものの一つとしては、その後地震の後、建物の中から人が避難するというようなことに対しても、こちらシミュレーションが非常に威力を発揮します。つまり避難訓練とか、実際訓練はするんですけども、まあ皆さんそういう訓練をやられた時も体感されたと思いますが、何のこう被害も受けてないんですよね。その中でこうあまりリアリティがない、つまり訓練だなという感じで避難されたことでしょう。そういうシミュレーションの良さは、その例えば被害の後の様子を再現しておいて、その中で人がどう逃げるのかというルールをマルチエージェントシミュレーションというものを使いましたが、興味ある方はぜひマルチエージェントシステムというものを調べてみてください。宿題というわけではございませんが、ここで詳しくの説明はいたしません。そうすることによって、普段通り何もなければこのぐらいの時間で避難できますよということがわかるとともに、例えば先ほどので言うとですね、天井が 10% ぐらい上から落ちてきたらどのぐらい避難するのが遅れるのだろう。 10% といってもいろんなところの落下が考えられます。ということで、いろんなところのケースを設定しておいて、どういう時に実は一番問題が起こりうるのかというようなことも、複数回、そうですね、これで言うと1000通りぐらいのシミュレーションパターンを作って、シミュレーションをしたりして調べていきました。で、30% だったらどうなるのかということですね。結論から申し上げますと、事務所ビルのようなものを皆さんイメージしてみてください。そういう部屋のから、避難口に逃げようとすると、通常は、建築基準法上ですね、二方向避難といって、階段は、右手と左手のように端々のように2つ避難する場所っていうのはあります。ですからどっちに逃げてもいいんですけど、普通人間の心理としては近い方に逃げようとします。なので、このマルチエージェントシミュレーションでも、それぞれの人がどう動くのかというのをそこにセットするんですけれども、近い入り口に迂回するのではなく一直線に動くというようなシミュレーションをするわけです。すると、想像に難くないと思いますけれども、避難階段の階段の入り口のあたりっていうのはそう広くありませんので、そのあたりが非常に混雑するんですね。ということは、先ほどの天井の被害でいうと、そういう避難口の出入り口のあたりっていうのが何か天井が落下したりして被害を受けていると、実はすごくそこで避難のための時間がかかってしまういうことになります。ですので、私がこの時に、提言しましたのは、通常の建物のこの天井の設計っていうのは、どの場所でも同じような吊り方でですね、設計図というのは書き上げられているんですけども、こういう地震災害の後の避難のことを考えると、実はそういう出入り口であるとか、特に避難階段の直近の天井の耐震性を増しておくというのが鍵である、非常に重要である、そういう知見を得ました。これどういうことかというと、天井全体の耐震性をグレードアップしようとすると、それかける面積のような非常に膨大なコストがかかるんですね。だけどそれを非常に部分的なところだけに限定するとどうでしょう。コストアップも限定的です。ということで、費用対効果というのがすごく上がるんですね。ですから世の中に物を普及させようとすると、やっぱりコストのことっていうのは避けて通れません。 何でも良いことを提言するのは簡単なんですけども、なぜこれは普及しないんだろう。通常はそれがお金がかかりすぎる、もしくはその予算が取れない、そういうことになってしまうんですけども、ぜひこの何かをものを見るときにはコストとその成果というものの視点を見てほしいなというふうに、考えているところでございます。で、この避難に関しては、先ほどは建物からの避難というものを、事例として挙げましたが、私は兵庫県立大学ですので、南淡路市というところをフィールドにしまして、南海トラフ地震を想定した避難訓練というものに参加させてもらって、で、それが想定されている共助行動を考慮した津波避難シミュレーションとその計画実行というものが成し得るのか、そういうものに対しても先ほどのマルチエージェントシミュレーションを使って検証しました。こちらも結論から申し上げますと、実は共助行動というのは非常に大事で、助け合いですね。待ったなしのところはもう一目散に逃げるのがいいんですけれども、例えば兵庫県の南淡路市のあたりで言うと、津波到着までに今のところの計算では想定39分後に到着すると、最大波が到着するとされてますので、その期間内に集合場所できちんと安否確認をして、で、助けが必要な人には助けを予定通り実行して、で、避難場所まで避難する、それらをですね、住民の皆さんは毎年の訓練でも確認されてましたし、私たちはそれをシミュレーションでも確認したと。私のことだけお話ししましたけど、では通常役所であるとか行政はどのような形で被害想定をしているのかというのを少しだけ触れておきます。実は細かな揺れの計算とかはしておりません。ではどのように予測しているかというと、過去の経験にのっとっているんですね。例えば震度5弱でしたら、建物の古い建物は 10% ぐらい壊れますよというようなことが分かっていると、それに対して今回の街並みに対してもそれを適用するということをやってるにすぎません。つまり100棟あったらそのうちの10棟が被害を受けるだろうと推測をしてるんですね。で、この減災シミュレーションと街づくりというのをどういう視点で考えるのが大事なのかというところを触れてみたいと思います。減災復興学とは、減災の総合化という視点から減災と復興を一体的に捉えて、安全で安心できる社会の持続的発展を目指すための学問体系を言います。これを私の例えば建築であるとか耐震というところに対して、具体例で皆様にお伝えしてみましょう。減災の総合化というのは、例えば木造住宅の耐震というものを考えたときには、従来ですと防災の視点から防災のシミュレーションをしたり、耐震構造の部材の検討をされたりするようなことを進められてきました。で、いざ大きな災害が起きますと、バーンと何かこう被害が出るわけですね。で、その後復旧の過程があったり復興していったりしていきます。つまり従来の学問体系ですと、それらは個別の縦割りの中で研究を実行されて、事前の例えば木造のシミュレーション、揺れのシミュレーション、はい、地震が来たらどう揺れますか、もっと大きなのが来たらどうなりますか、津波が来たらどうなりますか、で、その後片付けるためにはどうするんですか、ゴミはどう捨てますか、復旧していきましょう、復興していきましょう、そういうようなものが縦割りで、実は学問体系というものは構築されています。私が今回タイトルに挙げています減災復興学とは、今申し上げたものを横串でぐさっと突き刺したように、俯瞰して上から全体像を見てトータルを考えてそれぞれの部分を見る、そういう見方をするような、まさに減災復興学的視点、こちらを皆様にお伝えするのが、まあ、今日のメインの課題でございます。私の専門はこういう耐震の話でありますので、そちらを中心に本日は講義を実践してまいりましたけれども、皆様ご興味のある事項というのはたくさん多岐にわたっていることだと思います。ぜひ、この世界初だと自負してございますけれども、この減災復興学という本日おそらく学んでいただけたと私は思ってございますが、ものを ぜひ皆様のフィールド、皆様のご興味に置き換えてみて、置き換えにくいなという方は、関連するところをもう少し俯瞰的に上の視点から見て、で皆様のご興味のある学問というのは非常にこう鋭利な部分に突き刺さっていくものですから、そこにぐっと突き刺してみて、もしくはそんな学問なんて先生大げさに言わないでくださいよと言うんであればですね、いやいや皆様が日々の人生の中で考えてられる非常にこう日常生活でも結構かと存じます。そこの中で今日私がお話ししたこの減災復興学というものが何かの一助になっておれば幸いでございます。本日はですね、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の長野がお話しさせていただきました。この減災復興政策研究科では学部からの卒業生のみならず、社会人の方も学生としては受け入れてございますので、ご興味ある方はぜひ私たちのホームページご覧になっていただいて、ご相談に乗っていただくのはウェルカムでございますので、本日の今日の、講演の締めくくりとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
今朝は兵庫県立大学大学院教授で減災復興政策研究科研究科長の長野康幸先生に減災復興学についてと題してお話をしていただきました。さて今日のお話の中で私が興味を持ったのはマルチエージェントシミュレーションです。災害後の避難に関してなんと1000通りの被害を再現したシミュレーションから検証を行われました。避難を考えた場合、天井全体を補強するのではなく、混雑が予想される出入り口や避難階段付近の天井の耐震性をアップすることがコストと効果の両面から有効であると結論付けられたお話はとても説得力がありました。また広い視野で全体を把握することが大切であるということもとても重要なポイントであると思いました。コップの話を思い出しました。上から見たとき、横から見たとき、斜めから見たとき、全く違った形に見えますが同じコップなのです。自分では正しいことを言っているつもりでも違った角度で見るとまた別の面が見え、さらに正しいことが見えてきます。長野先生がお話しされたように、トータルを考えてそれぞれの部分を見るという方法はとても大切なことであると思います。シミュレーションの考え方、また様々な課題を一体的に捉えようとする考え方など、世界初と自負されている減災復興学の考え方はいろいろなフィールドや興味に置き換えて活かせる考え方です。私も今日からこれらの考え方を意識しながら生活していきたいと強く感じたお話でした。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は減災復興学についてを兵庫ラジオカレッジの三谷昭雄学科主任の案内でお届けしました。来週はアンコールアワーその2、令和4年8月13日に放送した俳人坪内稔典さんの屋根の上の言葉たちを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。